We're excited because this is a very exciting series that we're in.
私たちは今とってもワクワクするシリーズをやっています。
And it's a very unshakable word.
揺るぎない、神様の、御言葉ですね。
So we have a special, I won't be speaking today.
今日、私は、メッセージはしません。
And our senior pastor, Pastor Glenn, is actually in, Every Nation Bangkok.
私たちの主任牧師であるグレン先生は今、Every Nation Bangkok
に行っています。 And so if you could keep him in your prayers and pray for him, he's giving the word there today.
よろしければ皆さんの、祈りの、課題の中に入れてください。
But we have a special speaker today.
今日私たちは特別なスピーカーがいます。
Most of us know her.
私たちはよく彼女を知っています。
And she cooks very well.
とっても料理が上手です。
Actually, I stayed at Jerwin and Sherry's house last night and she made us a very good, pinak bet.
昨日、そのお二人の今日のスピーカーとご主人の家に遊びに行ったんですけど、とっても美味しい料理を作ってくれました。
And she also cooks the word of God very well and is very ready to preach today.
神様の御言葉も上手に料理して、伝えてくださいます。
So if you could put your hands together for Sherry.
シャリーをどうぞ温かくお迎えください。
This is okay. This is okay.
Thank you, Pastor Shinsuke.
新助牧師ありがとうございます。
Good to see everyone. Actually, I can't see everyone right here.
本当に
Hello,
こんにちは。
Hello, I believe you're there.
皆さん、そこにいるはずです。よく見えませんが。
Okay, there. So, welcome again. Welcome to Every Nation Tokyo Shibuya.
Every Nation Tokyo Shibuya ようこそいらっしゃいました。
If it's your first, can you raise your hand if it's your first time?
今日もし初めていらっしゃった方、
Yay,
手を挙げてください。ようこそいらっしゃいました。
Welcome home for some of you.
中には、yes. お帰りなさいという人もいるかもしれません。
We met some, family from Every Nation Virginia. Welcome.
Every Nation Virginia からいらっしゃった方もいらっしゃいます。
My name is Shari.
私の名前はシャリーと言います。
Together with my husband, we're volunteers of this church.
私は夫とともにこの教会に奉仕しています。
And it's really a privilege to be preaching today.
そして今日こうやってメッセージできるのは本当に特権だと思っています。
All right. So last week we started, a new unshakable series.
先週から新しいこの unshakable 揺るぎないというタイトルのメッセージを始めました。シリーズを始めました。
So for those of you who are new, every month we take a look at one aspect or one foundation that for an unshakable life.
で、ご存知でない方のために説明しますが、この私たちの揺るぎない人生のために1ヶ月に1つの側面を見ていっているシリーズです。
And this month we'll be talking about this. There. Unshakable what?Mission.
揺るぎないミッションという、テーマでやってます。
So we were so blessed last week to have Pastor Michael Paderes share a very powerful message.
先週マイケル・パデレス先生という牧師先生が非常に、力強いメッセージをしてくれました。
It's very humbling to be preaching right after him.
なのでマイケル先生の直後にメッセージするっていうのは本当に謙遜なことです。
Our great commission.
これが大宣教命令です。
There. So, can we read it all, everyone?
一緒に読んでいただけますか
？Japanese and English together. Okay, ready? One, two, three.
No.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. That's our great commission, to go and tell.
言って伝えるというのが大宣教命令です。
And this is not a suggestion, it's a commission.
これは提案ではなくて命令なんです。
So, suggestion is very different from a command.
提案っていうのはこうしなさいという命令とはだいぶ違いますよね。
When you command someone to do something, you want that person to do it, right?
私たちが命令するとき、その人にやってほしいから言うんです。
So Jesus commanded us to go there and make disciples.
だからこそイエス様は私たちに命令して行って、伝えなさいと言っています。
And we're gonna do it. Amen?
なので私たちはやります。
Amen. Okay, so today and in the next two weeks we'll be looking at some stories in the Old Testament.
これから2週間かけて、旧約聖書のお話を見ていきます。
And see how God, like us, how God called some people to a mission.
どうやって神様が私たちのような人間をどうやってこの大宣教命令として、送り出したかというのを見ていきます。
And how these people responded.
そしてその人々がどうやってそれに応答したか、答えていたかということを見ていきます。
And today, we're gonna talk about Gideon.
今日はギデオンについてお話しします。ギデオン知ってる人。
Yay, okay, that's good. And how God called him and how we can relate to him as we respond to the Great Commission.
神様がどうやってギデオンを召して、そしてギデオンがそれに対して応答して、大宣教命令に応答したかというのを見ていきます。
So you can read Gideon's story in Judges 6 to 8, but today we will just focus on chapter 6, which is about his calling.
ギデオンのお話っていうのは詩篇の6章から 8章に載ってるんですけれども今日は特にこの6章を見ていきます。
Okay, we'll read from... はい、okay, there. Okay, verse, chapter 6, verse 11.
詩篇の6章11節からです。
Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite. Well...His son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites.
さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。
And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O mighty man of valor.
主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。
And Gideon said to him, Please, my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his wonderful deeds that our father recounted to us, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us into the hand of the Midian.
ギデオンはその見つかいに言った。ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことがみな私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したのをあの驚くべき見業はみなどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。
Next verse.And the Lord turned to him and said, Go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you? And he said to him, Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said to him, But I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man.
すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を打ち殺すようにミディアン人を打ち殺そう。
Let's pray. Father, we thank you for today.
ありがとうございます、お父様。
And we just ask that you bless the preaching of your word.
どうぞあなたの御言葉を祝福してください。
I pray that we hear your voice today.
今日あなたの御言葉を聞きます。
And encounter you in a different way.
そして今までとは違った形であなたと出会います。
And Lord, we just want to take this time to pray for ourFor your people in those who are affected by the flood.
今、日本のこの大雨によって、洪水によって影響を受けた人のために祈ります。
Lord, we pray, Lord God, for comfort for those who, for the families of the ones who died.
どうぞこの大水で亡くなりになった家族にあなたの慰めがありますように。
We speak peace and your comfort, Lord, right now.
今、あなたの平安とあなたの、 あなたの慰めのために祈ります。
And Father, we pray for the missing ones, Lord God, to be found in Jesus' name.
そしてまた行方不明になっておられる方が必ず見つかりますようにあなたに祈ります。イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay, so let's go to verse 11.
So, では11節に行きましょう。
We'll be... Thank you, Lauren. Okay, so verse 11, Gideon was, the first scene was this.
最初のこのシーンというのはこんな感じです。
So the angel of the Lord came while Gideon was beating what? Wheat.
神の御使いがギデオンのところに来たとき、ギデオンは小麦を打っていました。
In the wine press.
しかもあの酒舟の中でです。
Okay. So this is how they beat wheat back in that time.
当時、
you have to be
当時小麦を打つというのはこんな感じでやってました。
Out in the open.
なのでこういうあの外でこういうあの広いところでやらなきゃいけない。
And then you toss the wheat.
そしてあの小麦をあの投げます。
You let the wind carry the chaff.
そしてその小麦を投げることによってそのもみ殻がこう、あの外れるようにします。
The next picture, that's the chaff and the grain. They need to be separated so you can get the grain.
このようにもともとあの一緒になっている小麦をあのバラバラにするんですね。
So you need an open space and you need wind.
ということで広い場所とあの風っていうのがポイントです。
But here's Gideon and he's beating wheat in the wine press.
でもそんな風に場所が必要で風も必要なのにもかかわらずこのギデオンはこういう酒舟の中でわざわざ小麦を引いていたんです。
He was hiding.
ということは隠れていたんですね。
Okay, so it says in verse 11, he was hiding from the Midianites.
11節にギデオンがミディアン人から逃れてと書いてあります。
Just a short background in the firstPart of chapter 6, you'll see that the Israelites are under the rule of Midianites. They're being oppressed by the Midianites.
当時のこのお話のバックグラウンド、背景を説明すると、このイスラエル人というのはミディアン人という、あのミディアン人たちに、あの、なんだ。言葉が出てこない。あの、制圧されていたんですね。はい。
Okay, so...and this is because of their disobedience. Actually, God sent a prophet to call that out. You're disobeying. That's why this is happening.
でも、それはなぜかというと、イスラエル人が神様に従っていなかった。その不従順さによって、このミディアン人によって征服されるという状況が生まれていたんです。
So imagine what kind of, oppression is this. The Midianites will go to their place and then look.Whatever they have, crops, livestock, okay, that cow, I like that, give that to me. That one, all your harvest, give it to us.
皆さん想像してみてください。イスラエル人だとして、自分のすべての持ち物、家畜とか、いろんな収穫物、全部ミディアン人が来て、あ、その家畜も、その収穫物も全部私にくださいと、全部取り上げられるんです。
It's ancient bullying.
これはあの古代のいじめと言えます。
Okay, so Gideon is there in the wine press. At least he's trying to do something for his family, you know, provide food.
なのでそういった背景の中で、ギデオンはミディアン人から隠れながらも家族のために、ご飯を確保するために隠れて小麦を引いてたんです。
And maybe for him, oh, this is the best I can do right now because I'm in fear.
もしかしたら今自分がこんなに恐れているから、もうやっとできること、僕ができることはこれだろうと思ってたかもしれません。
But I can also imagine Gideon asking, why am I here? I should be out there.
でも同時にギデオンはこういうふうに思っていたと思います。恐れながらも私はもう外に出るべきではないですかと。
The next picture shows there the actual threshing floor.Where you should be threshing wheat and the wine press where Gideon was hiding.
で、これがこの2つの比較なんですけれども、ギデオン自身がその酒舟の中で 小麦を引いていたものと、そうではなくて、その本来小麦を引くべき場所の比較の絵です。
So he created that、place of safety. Like, I'm safe here. I'll stay here.
なので、ギデオンは自分が守られた場所っていうのを確保していたんです。自分は安全だということで。
But you know, there's something bigger. Sometimes we're like that.
でも私たちもギデオンと同じような状況にあることがあります。
Like we stay in somewhere safe. I'll just stay here.
安全なところにいて、うん、私ここにいるっていうふうに思います。
And we fail to see what we should be doing.
でも、一方で自分は本来やってるべきことっていうのも考えてます。
Maybe you just started following God and you just don't have that confidence to go out there and really stand up for Jesus.
もしかしたら最近救われたばかりで、でも本当にイエス様のために、立ち向かうべき、そういう状況にあるかもしれません。
What are they gonna say about me?
他の人にこういうふうに言われたらどうしようとか、
so many things, so many things going on your mind.
いろんなことが自分の思いの中に駆け巡ります。
There's fear, there's doubt.
もう恐れとか疑いとかいうものが来ます。
And it's stopping you. It's limiting you in that mind press.
それらが私たち、そしてギデオン、この酒舟の中にいるギデオンを本当にやろうとしていることを邪魔したりします。
Or maybe you feel like there's so much oppression around you.
あるいは自分の周りで本当にがっかりするようなことばっかりがあるかもしれません。
Like a person or something that's always against you.
人あるいは物事がいつも自分の敵対視していると。
And you just decide, okay, I'll just stay where I'm safe.
そういう時にもう分かった、もういい、出ていかないでここにとどまるって思います。
Okay, but the good news is.
でも良い知らせは、
It doesn't end there.
それはそこでは終わりではないということです。We'll continue the story. それでは続けていきましょう。
So in verse 12 to 13, the angel of the Lord came and spoke to Gideon.
12節から13節、神の御使いが、主の御使いがギデオンのところに来て語りかけました。
Okay, so in this case, this is Jesus, actually.
この状況というのは、この御使いというのは実はイエス様なんです。
It's the Lord speaking to him.
主がイエス様を通して語りかけます。
Okay, so in the first part, it's the angel of the Lord, but later on you'll see the Lord. It's just the Lord said to him.
最初に主の御使いって書いてますけど、その後、主がというふうに書かれています。
So you can actually find Jesus even in the Old Testament.
なので、
just focus on the details.
この細かいところを見ていくと、旧約聖書の中でもイエス様が実は出ているということがわかります。
So the angel said, "The Lord is with you, mighty man of valor."
主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられる。
Okay, so God sees whatever you're going through right now.
神様は皆さんがどんなところを通っていられるか私は分かりませんが、神様は知っておられます。
And what do we learn from here? That even in the most difficult situation, God will show up.
どんなに困難な状況においても、神様は必ず来て現れてくださいます。
And he will assure you.
そして、こういうふうに言われます。
I am with you.
あなたと一緒にいますよと。
I am with you, says the Lord.
主があなたと一緒にいると言われます。
And then see how God also calls him mighty.
そして、神がそのギデオンに対して勇士よと言われています。
Well, he's there in the wine press hiding in fear. It's very ironic, right?
酒舟の中にミディアン人から隠れて作業しているにもかかわらず、主は、神様は勇士よとギデオンに言われます。
You know why?
なぜか分かりますか?
Because your situation doesn't define who you are.
というのは、私たち皆さんがいらっしゃる状況が私たち自身を定義するものではないからです。
God knows who you are and he calls you by name.
神様は皆さんのことを一人一人知ってて、名前で知ってますよ。
And whatever you go through every day,
毎日どんなことを通っていても、
you can always go back to what God's God thinks about you.
どんなことがあっても神様が自分のことをどう思ってらっしゃるかっていうところに戻ることができます。
You can always go back to who you are in God.
神様にあって自分は何者かっていうところにいつも戻ってこれます。
You can read the Bible and recall His promises every day.
御言葉、聖書の御言葉を読んで、神様の御言葉を毎日思い出すことができます。
Okay, so let's take a look at Gideon's response here.
では、ギデオンの応答を見ていきたいと思います。
So remember that he's coming from a place of frustration, of doubt, of fear, and maybe anger.
皆さん、ギデオンというのはもうフラストレーションとか、もうがっかりしてるとか、あるいは恐れとか、疑い、そういったものを持って今ここにいます。
And then he says, really now? Really, Lord? Really?
そして、主は、ギデオンはこう言います。神様本当ですかと。
And then he tells the angel what's happening. This is happening now, don't you know?
そしてギデオンはその御使いに、主よ、これが私たちが今もう私たちに起こっていることですよ。知らないんですかと言います。
And he's asking, where's God? Where's God?
神様はどこですかっていうふうに尋ねています。
You know, this shows that Gideon knows who God is.
ギデオンは神様のことを知っていました。
So that part, like where all his wonderful deeds that our fathers recounted to us, so he heard from before.
Ah, 主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。
Maybe his father Joash is telling him stories about God and how God rescued them.
もしかしたら彼のお父さんが神様がどうやってお父さんたちを救ったのかということを話していたのかもしれません。
He knows God. He knows what God can do, but he's having a hard time seeing that right now.
ギデオンは神様がどんな方でどんなことをしてくださる方か知っているにもかかわらず、このような質問をしていました。
Can you relate to Gideon?
皆さん、ギデオンに自分と同じようなこう要素を見出すことができるでしょうか。
When you're going through something, it's God. Are you here?
私たちがいろんなとこ通ってるときに、神様、あなたいらっしゃいますかって言ったことあるでしょうか。
You've done this before. Can you do it now again?
昔やってくださっていましたよね。今回もやってくれますかっていうふうに。
Okay, so Gideon was, you know, pouring his heart out, his emotions. This is how I feel, Lord.
なのでギデオンはもう自分のもう持ってる感情をすべて神様に、私こんなふうに感じてますっていうふうに言いました。
And then, you know, God comforts us in times of suffering.
神様は私たちが苦しんでいるとき、必ず癒して、慰めてくれます。
And God could have responded in another assuring statement again, right?
神様はもうちょっと違う言い方をできたかもしれません。
But interestingly, in verse 14,
でも14節見ると面白い返答をしています。
God answered Gideon's question with a command.
神様はギデオンのその質問に対して命令で答えています。
Right, a command. Go!
行きなさいっていう命令です。
Go!
行きなさい。
Okay, he responded, me?
で、ギデオンは、え、私、本当にっていうふうに答えました。
My clan is the weakest.
私のこの家系っていうのは一番弱いんですと。
So, what Gideon didn't know is that even in his weakness, God can use him.
ギデオンがその時まだ知らなかったことというのは、神様というのは一番弱いものでさえお使いになるということです。
Even in that kind of situation, withAll the bad things going on around him, God can use him.
そしてまたこの自分の周りで本当に悪いことばかりが起きているその状況の中にあっても神様が彼を使うということを彼はまだ知らなかった。
Remember, he heard this when he was in great fear.
ギデオンは本当に大きな大きな恐れを持ってました。
And I believe that even right now, wherever you're at right now, God can use you.
皆さんがどんなところにいらっしゃるか知れませんが、どんな状況においても神様は皆さんを使いますよ。
God wants you out of that wine press.
神様は皆さん自身がいる酒舟から出てきてほしいと思ってます。
So God understands what you're going through, but there's a greater mission beyond us.
神様は私たちがいるこの状況をしっかり細かく知っておられるけれども、それよりも大きな命令を持っていらっしゃいます。
And this is what I love about the Great Commission. Because the Great Commission helps us see beyond ourselves.
私たち自身よりももっと大きなその可能性を見ることができるからこそ、この大宣教命令が私は大好きです。
Beyond our situation, beyond what we can do.
私たちの状況や私たちの能力を超えて、
Beyond anything we can imagine.
私たちが想像できる何よりも超えてです。
Because it's not about you.
というのもこれは皆さん自身は関係ないです。隣の人に言ってください。
Sorry,
あなたじゃないですよ。
Sorry, but it's not about you.
って言ってください。
Yes, it's about God and the love of God and the power of God in you.
大事なのは神様の愛と神様の力、それが皆さんの中にあるその力です。
So remember the mission for Gideon did not change.
ギデオンに対するその命令というのは変わっていません。
Okay, so God's ultimate purpose from the beginning is to bring people to Him.
神様のもう最初からもうずっと一貫しているものというのは人々を神様に近づけるということです。
That's why He sent His Son Jesus to, so that we can come to Him.
その目的のために神様がイエス様をこの世に送って私たちが神に会えるようにしました。
Okay, so this is I made a summary of their conversation.
この会話の要約というか会話をまとめました。
There, so.There, that's God's assurance when He was, you know, in fear. I am with you.
神様がこうやって、確信を持たせてくれます。
And then Gideon,
勇士よ、主があなたと一緒におられるとギデオンに言うとギデオンが、
or us, we respond like, really? Look at this situation.
ギデオンもしくは私たちと一緒ですけれども、本当ですか？この状況でっていうふうに応答します。
But then God says.Go, I am sending you.
でも神様こういうふうに答えます。行け、行きなさい。私があなたを送り出しますと。
And then we say again, what?
それで私たちもう一回もうこう言います。
That's impossible.
どうやって無理でしょう。
Impossible.
うう
okay, but then God gives this assurance. I will be with you.
でももう一回神様は確信を与えます。私はあなたと一緒にいますと。
And that's like checkmate, Gideon.
ギデオンがまたこう言います。
okay, so the Lord assured Gideon twice, I will be with you.
主はギデオンに対して2回こうやって確信与えるコメントをしました。
And it's the same promise he gave to Moses, to Joshua, and to us.
で、同じ約束をヨセフ、そしてモーセ、そして私たちに与えてくださっています。
Tell the person next to you.God is with you.
隣の人に主が一緒にいられますと言ってください。
Sometimes that's what we need to hear. That's the only thing we need to hear.
私たちもこれだけ聞く必要がある時があります。
You know, I work with preschool kids.
私は幼稚園のちっちゃい子と一緒に教えています。
And then they're all different, like.
みんなそのちっちゃい子はそれぞれ性格とか能力とかみんな違います。
Now some kids when you bring them to the playground and they see a monkey bar.
で、ある子供たちは遊び場に行って何ジャングルジム見ると、
they'll say, oh, monkey bar, yeah, I'm a monkey. They'll do it right away. It's natural.
って言って自然と遊び始めます。
But some kids would be.Not safe, not safe.
違う子たちは、いやいや、やだやだ。
But,
安全じゃないって言います。
I realized, as in my 10 years of teaching, that when you assure them that it's okay, you can try.
でも、10年私、教えてますが、その経験からすると、大丈夫よって言ってあげると、
they'll do it.
そうすると、みんな、ジャングルジム登っていきます。
So we actually have one, we actually have one student.
で、ある、生徒がいました。
And, you know, physical things is not his thing.
で、この男の子は、そういう体動かすことって得意じゃないんです。
We had our sports day yesterday, and last week we kept practicing like jumping, you know, obstacle course and all.
昨日運動会だったんですけれども、この運動会のためにずっと過去の数週間いろんなその飛んだりとか障害物競争とか練習してました。
And we discovered that this boy cannot jump.
で、気づいたのはこの男の子ジャンプができないんです。
Cannot jump.
本当にジャンプができないんです。
No, cannot.
できないんです、ジャンプ。
We practiced with the, you know, the cones, and then you'll go zigzag like that.
で、あのコーンありますよね、道路のコーンで、こうジグザグに行く練習もしました。
He ended up just kicking all the cones.
でも全部、彼の場合全部そのコーンを倒していくんです。
And the, you know, the classic obstacle.Like the tires, you go
で、タイヤとかのそういう、障害物をこうぴょんぴょん飛んでいくんですけど。
Can't do it. He'll do like that. He'll kick it.
で、全部こう蹴っていくんです、彼の場合。
And then he'll go in and then trip.
そしてそのタイヤの中に入って結局こけてしまうんです。
But then my co-teachers decided to train him how to jump.
で、私のその、もう一人の先生が、彼がこう飛べるように訓練しました。
Okay. Okay. Let's do it together.
じゃあ、一緒にやろうね。
You're the teacher, Mickey.
私が先生だそうです。
Okay. Let's do 1, 2, 3.
ジャンプ。
He cannot jump with, 2 feet. Yeah.
彼は2本足を使って、飛ぶっていうことができないんです。
But then, when you hold his hand and keep assuring him,
でも、手つないで、毎回毎回大丈夫よって言い続けると、
he can actually do it.
そうするとできるようになったんです。
Let's jump together.
じゃあ一緒に飛びます。せーの。はい。
And, you know, I remember that, instance, and it's like us.
で、こういうことがありましたが、それって私たちも同じですよね。
You know, God's assurance is all we need.
神様から大丈夫よっていうことだけが必要なんです。
When we hear that, I am with you.
神様が私と一緒にいるって聞いたとき、
Not just that, I am with you always.
それだけじゃなくて、いつも一緒にいるよって言われると、
What else can you say?
他に何が必要でしょうか？
Okay, so in verse 17 to 24, I'll ask Miki さんと read it.
じゃあ、通訳者が読みます。するとギデオンは言った、お願いです。私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が贈り物を持ってきてあなたのところに戻り、見舞いにそれを備えるまでここを離れないでください。そして主は、あなたが戻ってくるまで待とうと仰せられた。ギデオンは家に入り、一匹のヤギの子を料理し、一エパの粉で種を入れないパンを作り、その肉をカゴに入れ、また吸い物を鍋に入れ、カシの木の下にいる方のところに持ってきて備えた。すると神の使いはギデオンに言った。肉と種を入れないパンを取ってこの岩の上に置き、その吸い物を注げ。それで彼はそのようにした。
More. Sorry. 21 to 24.
すると主の使いはその手にしていた杖の先を伸ばして肉と種を入れないパンに触れた。するとたちまち火が岩から燃え上がって肉と種を入れないパンを焼き尽くしてしまった。主の使いは去って見えなくなった。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンは言った。ああ、神、主よ、私は面と向かって主の使いを見ていました。すると主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは今日までアビエゼル人のオフラに残っている。
Thank you.Okay, so when Gideon finally, I'll just summarize in English. When Gideon finally realized that, oh, wait, this must be God. I think it's God who's speaking to me.
Gideon はようやく、あ、僕に今話しかけているこの人は神様なんだっていうことに気づきました。
So, Lord, is it really you? Can you give me a sign?
主よ、もしあなたが神様だったら私にその印見せてください。
You know that feeling when you know it's true, but you want to be 101% sure.
皆さんも同じようなことありますか？ 神様というか、それが本当に真実かということを 100% 以上知りたいっていう、そういう時。
Maybe that's how he was feeling. So even with he still had doubts, but he wants to believe.
ギデオンは自分の中にまだ疑いがあるけど信じたいという思いがありました。
So he said to the angel, "Okay, wait.Let me just get my offering and I'll be back. Don't leave, okay? Don't leave.
なのでギデオンはその御使いにちょっと待ってください、私がこの備え物をここに持ってくるまで待っててくださいって言いました。
And then when he came back, he offered it and then the Lord consumed it with fire.
そしてその備え物を持ってきて、そうすると主はその持ってきた備え物をもう火で燃やしてしまいました。
And then the angel vanished.
そうすると、御使いも消えていきました。
And then he felt, that was God.
そこで初めてギデオンは、やっぱり神様だったんだ。
That's really God.
本当だったんだ。
So that's Gideon experiencing God firsthand.
だからその時初めて神様、ギデオンがもうその目の前で神様を体験したんです。
Remember, he's not clueless about God. He heard God from people.
ギデオンは初めてではなくて、もう他の人、先祖からも神様のことを聞いたことありました。
But now he experienced God himself.
でも今、ギデオンは自分が神様を体験したんです。
That's Gideon's wow moment.
それがギデオンの wow っていう瞬間です。
So all of us have that wow moment with God.
皆さんも神様と出会ったその wow っていう瞬間あると思いますか？
Wow moment with God?
そういうことはありましたか？
And that wow moment will be your testimony when you go out there and preach the gospel.
皆さんが行って伝えるとき、皆さんのご自身のそのワオっていう瞬間が証となるんです。
It's something that you have to experience yourself before you share it to someone.
皆さんが他の人に伝えるシェアする前に自分で体験しなきゃいけないことです。
I cannot tell you how it feels like to jump off a plane, you know, 12,500 feet high, like skydiving. How many of you experienced skydiving?
Skydiving したことある人。
Okay, no one can tell us how it feels.
Okay,
so
にはいません、ね、
because I've never experienced it.
私自身スカイダイビングしたことないから。
Okay, so
わかりません。
This is Gideon's response.
そしてこれが今から言うのがギデオンの応答です。
When he realized, wow, I saw God and I'm still alive.
すごい。でも私まだ生きてる。
He built an altar to the Lord.
だからこそこのギデオンは主のために祭壇を築きました。
He responded in worship.
この礼拝をするという形で神に応答したんです。
And this experience changed Gideon and led him to take a step of faith.
この経験というのが信仰を持って一歩踏み出すっていうことをギデオンに可能にしました。
So from that fear to faith.
だからこの恐れから信仰に変わったんです。
Verses 25 to 32, we'll just read it in Japanese.
25節から再び日本語で読みます。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を取り壊し、そのそばのアシェラ像を切り倒せ、その砦の頂上にあなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け、あの第二のお牛を取り、切り倒したアシェラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので昼間それをせず夜それを行った。
Next、
はい、町の人々が翌朝朝早く起きてくるとバールの祭壇は取り壊され、そのそばにあったアシェラ像は切り離され、新しく築かれた祭壇の上には第二の牛が捧げられていた。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨシュアの子ギデオンがこれをしたのだと言った。ついで町の人々はヨシュアに言った。あなたの息子を引き張り 引っ張り出して、殺しなさい。それはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアセラ像も切り倒したのだ。するとヨシュアは自分に向かって、ヨアシュは自分に向かって立っているすべてのものに言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために戦う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから、自分で争えばよいのだ。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばよいという意味である。
Okay, so with the faith that Gideon now has,
ギデオンが持っている今のこの信仰を持って、
He responded in obedience.
ギデオンは従順、従うという行動で応答しました。
So the first thing that God told him is to justRemove those gods that your clan is worshipping.
なので神様がギデオンに言ったのは、これまでのそのギデオンの家族代々礼拝しているその神を取り除きなさいと言いました。
And he obeyed. He was scared. He did it at night so that no one can see him. He was still scared, but he did it.
ギデオンは見てわかる通り、夜に、みんなが見てない夜に行ったということで、恐れているけれども神様に従って言われたことを行ったんです。
And with what he did, actually he acknowledged that God is the only true God.
でギデオンが行ったことは何を示しているかというと、神様、主だけが誠のただ一つの神であるということを示しています。
He made that decision. God, you're the only one I will follow. And I'm going to show it now to everyone.
神様、あなたが私の神、唯一の神です。そしてそれを今から行動で示しますと。
So like us, we're called to make disciples, but we cannot do it unless we ourselves are real disciples.
私たちの弟子を作ろうとしますが、私たち自身が弟子でなければ弟子を作ることはできません。
And being a disciple requires obedience.
私たち弟子であるにはこの従順さ、従うという心が求められます。
Being under a Lord, the lordship of Christ and repentance.
救い主、主に主権を置く、そしてまた悔い改めるっていうことが必要です。
And Gideon actually modeled this repentance.
そしてこのギデオンは悔い改めるという模範を示してくれました。
Turn back from the gods. Okay, no more.
もう神様に反するものはもういりませんと。
And he turned to God.
そして反対側を向いて神様の方を向きました。
Are there any Baals or Asherah in your life? Those gods.
皆さんの人生の中にそういうベールであるとか、彼らでいうところのこのバールの神、そのようなものが皆さんの人生にあるでしょうか。
I pray today that God will speak to you.
今日神様が皆さんの心に問いかけてくれることを祈ります。
And that you'll make a decision today to really follow God.
そして今日皆さんが神様だけについていく決心をすることを祈ります。
Or maybe you have that, you know, baby faith.I believe, but, you know,
あるいは、信じる信じるって赤ちゃんみたいな、そういう信仰を持ってるかもしれない。
I pray that this will be the day too that you will proclaim that God is the only true living God.
でもただ信じるっていうだけじゃなくて、主よ、神よ、あなただけを信じますという真の信仰が来るように祈ります。
So what happened there? When Gideon obeyed, actually his father too was, led to make a decision.
ギデオンがその決心をしたとき、その父も同じ決心をしました。
If he will contend with the false god Baal.
もしそのギデオンとその家族がその間違った神を信じたままであれば、
Because Gideon destroyed the false gods, and then the people got mad, like, ah, let's kill Gideon. He did this.
ギデオンがその間違った神を取り壊して、その後にもしも家族や残された人たちが、あ、ギデオンがやったんだ、ギデオンを殺そうって殺したらば、
But then the father of Gideon made a stand right there.
そうな、そういう、お話になったのではなくて、お父さん、ギデオンのお父さんはギデオンの側に立ちました。
And that's because Gideon modeled it. This is repentance. This is what repentance is.
それはギデオンがこれが悔い改めなんですという模範を示したから、父もその立場に立ったんです。
Okay, so we'll end in this verse, verse 33.
この聖書箇所で終わります。
Now all the Midianites and the Amalekites and the people of the east came together and they crossed the Jordan and encamped in the valley of Jezreel. But the spirit of the Lord clothed Gideon and he sounded the trumpet and the Abiezrites were called to follow him. And he sent messengers throughout all Manasseh and they too were called out to follow him. And he sent messengers to Asher, Zebulun and Naphtali and they went up to meet them.
ミディアン人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすとアビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登っていった。
So these were actually the people who wanted to kill him at first when he destroyed the God.
この人々というのはギデオンがその昔の神を取り壊した時に怒っていたそういった人々です。
And now they're following Gideon.
でも今そのギデオンに相対していた人たちがギデオンについていっています。
That's not him anymore.
それはだからギデオンだけのことではないんです。
So from being in fear to making the step of faith to obey and now to leading people.
恐れ、そして信仰を持って一歩踏み出すっていう次に今ギデオンは人々を率いてリードしていってます。
From zero to hero.
ゼロからヒーローです。
So this is not Gideon anymore, but the key is there in verse 34. But the spirit of the Lord was upon him.
もう今ギデオンはギデオンだけじゃないんです。その34節、主の霊がギデオンを覆ったのでとあるように主と共にいるんです。
It's only possible because of the Spirit of God in us.
私たちの中に主の霊があるから可能なことです。
Left on our own, we will feel weak, defeated.
自分たちのその場所をから逃れて、そしてもう、ま、任されて、もう絶望的な状況にあっても。
But remember, God is saying, but I will be with you always.
でも皆さん覚えていてください。主が必ずずっとあなたと一緒にいますよと言ってくれています。
Just wanna call the worship team.
ではワーシップチームの皆さんお願いします。
And like Gideon, let us respond in worship.
どうやって、礼拝を持って、応答しましょうと言っています。
How will you respond to, you know, we received this message today in, from different perspectives.
皆さん、今日、いろんな、方向からどうやって応答されるでしょうか。
God has different calling for each one of you at this, in this season.
今この季節この時期に神様皆さん一人一人にいろんな違った召しを持っています。
How will you respond?
どうやって皆さん応答しますか。
Let's all stand together. 一緒に立ち上がりましょう。Let's just take this time to close our eyes.
目をつぶってちょっと時間を取りましょう。
And just to wait on the Lord.
主を待ち望みましょう。
Wait on the Spirit.
霊にあって、主を待ち望みましょう。
が世に勝利した全ての敵砕き世に勝利した主は私のため再び来られ勝利するあなたこそ勝利の
I believe God wants to give us a new boldness today. And there's people, I know there's people here today, and you're saying, I'm afraid.
I've
been stuck in this wine press. But just as we heard from the word today, God is with you. God speaks to you. Speaks to that situation and says, I am with you.
神様が皆さんのある状況に対して一緒にあなたと一緒にいますよと言っています。
And so if you're here today and you're saying, that's me, I want that boldness.
今日この大胆さが欲しいと言われるなら
I want to step out of my wine press.
今その酒舟から出ていきたいと言うならそういう方たちは手を挙げてください。
Acknowledge God's presence.
神様の臨在を今認めましょう。
Let me pray for you. Lord, I thank you.
お祈りしましょう。感謝します。
I thank you, Lord God, that it's not by our own strength.
これは私たちの力ではなくて。
It's not about us.
そして私たち自身でもなくて。
It's not about our situation.
状況でもありません。
But Lord, it's about your name, Jesus.
でもあなたの皆です、イエス様。
It's about how your name will be glorified.
あなたの皆がどうやって栄光を着せられるかが大事です。
Throughout the world, throughout the nations, even in this nation, Jesus Christ, people call upon your name.
世界中を通して、そしてこの日本中を通してあなたの皆が称えられますように。
So Lord, you see each and every hand.
主よ、今挙げられた手をご覧になってます。
And you see this church.
そしてこの教会を見て。
And so, Lord, I thank you right now as you look at us, Lord, you're blessing us with your spirit.
主よ、ありがとうございます。あなたの霊によってこの教会を祝福されていることを見ます。
As we go forth,
私たちが前に行くときに、
I thank you that you are with us.
あなたが一緒におられることを感謝します。
Bless your people right now, Lord.
今この人々を祝福してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Everybody said. Amen. Amen. God bless you.